耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。上司はあなたのどこを見ていると思いますか？会社勤めの皆さん、上司の顔を思い浮かべてですね、普段あなたは一体どこを見られているか考えてみてください。セクハラ的な意味じゃなくてね、多分今売り上げって思った人結構正解に近いんですけども、確かにね、今結果主義だから。でも上司って実際皆さんよりも、つまり今皆さんが新入社員とか、中堅どころの社員だとしたら、それよりも上司の人って視点は広いはずなんです。これはいろんなビジネス書に書かれてるんですけど、課長、部長、社長といくと、よりよりどんどんどんどん視点が広くなっていく。だから皆さんよりももっと広い視点で皆さんのことを見ているんじゃないでしょうか。で、あなたは普段働いてるんですけど、その働きぶりの一体どこを上司に見られていると思いますか？今回はですね、あなたが上司にどこを見られているか、明快に教えてくれる本をご紹介しようと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はスバル社より出ております小倉博士著、上司は君のどこを見ているのかという本です。まずは著者のご紹介ですが、小倉博士さん、経営コンサルタントで株式会社小倉博士事務所代表取締役、リーダーシップとは生き様そのものであるとの考えから、人間力向上のための小倉博士人間塾を主催されています。で、そんな小倉さんが書かれた今回の本なんですけども、働いている自分が上司からどのように見られているかというお話です。小倉さんもね、やっぱりその社会で、もう会社のね、一員だったとしたら、十分皆さんの上司になれるような年齢の方なので、皆さんってちなみに2、30代ぐらいの人を想定して言ってるんですけども、皆さんのその上司に代わって、小倉博士さんが上司代表として、仕事の取り組みから、あと、意識の向け方、そういったことをね、わかりやすく解説されています。で、意外とね、会社の上司って皆さんのことを見ていないようで、しっかり見ているんです。で、評価を下している。で、その上司の視点を少しでも味わえるように、この本から、いくつかね、新刊ラジオにもピックアップして、ご紹介していこうと思います。早速ですが、まずはタイムマネジメントについての項目から。それはつまり、生き方の設計書なんだ。あー、やばい、遅刻しそうと言って時計を見ながら走る自分。なんとか始業1分前に職場に飛び込んでタイムカードを押し、ギリギリセーフ。しかしふと周りを見ると、早めに来ていた同僚はすでに一仕事を終えていた。こんな光景が主観視点で身に覚えのある方は注意してください。1分前に来たから遅刻じゃないじゃないかとか、あと始業前に来れば契約上問題ないでしょと思う人も多いと思うんですが、上司はそう見てないかもしれません。というのもですね、上司は遅刻をしたかしていないかだけでなく、その始業開始ギリギリに駆け込んでくる行動から、あと仕事に対する取り組み姿勢、これを見ているわけなんですね。一見すると何でもないような朝の過ごし方の話ですが、上司はこういうところを見ていて、その行動からその人のことを深読みしている。うちの上司はそんな優秀じゃないと思うかもしれませんけど、印象って大事です。実は小倉さん自身もですね、20代の頃はこんな感じだったそうで、ルールを守りさえすれば何でもいいでしょうぐらいに思っていたんだそうです。ですが上司はそんな小倉さんのことを、タイムマネジメントができていないな、仕事に対する姿勢が間違っているんじゃないかというふうに見ていたんだそうです。で、今タイムマネジメントって話が出てきたんですけど、一般的に言われるタイムマネジメント、時間管理、これって皆さん1日24時間で考えてませんか？これはね、僕も本読んでて、ああ、いいこと言うなと思ったんですけど、ビジネスにおけるタイムマネジメントは一生で見るべきです。なるほどと思いました。そう、20代のうちは体が動くし、やる気もあるので、ここで一生懸命働くというタイムマネジメントがあって叱るべきなんですよ。で、この行動の積み重ねがね、皆さんの人生となっていくので、タイムマネジメントは人生のマネジメントでもある。なので1日24時間あって、そのうち8時間労働に当てればいいやっていう風に思ってる20代の方、ちょっと人生全体でタイムマネジメントを考えてみてください。では次の項目いきましょう。20代30代、チャンスは断っちゃダメだ。 耳が痛い。早速行きましょう。まずはちょっとした例からです。本書より抜粋いたします。ある部署に同期の坂本くんと本田くんの2人が異動してきた。坂本くんは、移動したてだから様子を見ながら仕事をしていこうと思った。そこで上司に仕事を頼まれた時は自分の状況を考えて仕事を受けたり断ったりしていた。一方本田くんは上司からの頼まれ事は全部引き受けた。気がつくと本田くんは次々に大きな仕事を任されるようになり、ついには新規プロジェクトのリーダーに抜擢された。一方の坂本くんは相変わらず移動時と同じような仕事しか与えられない。本田より俺の方ができると自負していた坂本くんはなぜこうなったんだと自断打を踏む、というお話です。まあ、自分よりできないと思ってた人がいつの間にか自分を追い抜いていった。まあ、こういう類のお話、ビジネスならずとも多いんじゃないかなと思うんですが、じゃあなんでこういう風になってしまったんでしょうか。それはですね、小倉さんによるとチャンスを断ったか断っていないかが大きく関係しているんだそうです。まあ、確かに、まあ、中にはできないことは断れっていう風にね教えてくれる人もいます。それも一理あるんですが、この本において小倉さんは例外的に20代30代のうちはチャンスを断っちゃダメだっていう風に言っています。でさらに言うと、チャンスだけじゃなくてどんな仕事でもよほどのことがない限り断ってはダメとのこと。なのでもしあなたが20代30代でもし上司から仕事を頼まれた時、ちょっとできないですと言ったとしたら、上司はそこでですねあなたにバッテンをつけてしまうんですね。でまあ上司はそのうち簡単に仕事を断る保守的な人じゃなくて、多少無理をしてでもやりますという人に頼もうと思うようになります。こうしてあなたはチャンスをどんどん失っていってしまうんです。わかります。謙虚なのは美しいっていう日本人の価値観もわかりますし、自分に自信がないっていう若者独特の感性もわかります。でも僕にはできないかもしれないとか時間がないっていうふうに思っても、多少無理をしてやってみると上司からは、まあ、積極的でいいねとか、まあ、次のチャレンジングな仕事もやらせてみようかなっていうふうに思ってくれるんじゃないでしょうか。やらないことが一番良くない、やって後悔するのがいい。まあ非常に小倉さんが言うとなんかああなるほどなと思ったんですけども、そうやって後悔した方がいいということで、20代30代の人チャンスを失わないように、まずは言われた仕事断らないことを心がけてみてください。では次の項目、黙っていたらゼロじゃないんだ。会議中にあさっての方を向いている、携帯をいじる、頬杖をついている、ノートに落書きしている、何やってんだって話ですけど、まあ会議に参加している時こんな人をよく見る、または自分がこうかもしれないと思った人、素直に心の中で手を挙げてください。こういった人たちに対して小倉さんはこう言っています。皆さん知っていましたか？影響力にはプラスとマイナスのいずれしかないんです。つまりゼロはない。そしてこの場にいる皆さんは全員この会議に対して影響力を発揮しています。それはプラスかマイナスかです。繰り返しますが、ゼロはありません。さて皆さんは一人一人この場に対してプラスの影響力を発揮していましたか？それともマイナスの影響力を発揮していましたか？果たしてどちらだったでしょうか？というお話なんですが、会議中に言われたらドキッとしますね。確かに僕も真面目に聞いてるようなふりをしてマイナスの影響力を出してるかもしれない。意外と会議って僕わがままなので、自分の意見が通ってないとそうかなーって顔しちゃったりするんですけどもね。まあ、心当たりのある方いるんじゃないでしょうか。まあ、会議中自分は発言せずに黙っているからプラスマイナスの影響力を発揮していない、影響力はゼロだと思っている人は実際結構多いようです。しかしたとえ一言も発していないとしても、会議に参加している人は必ずプラスかマイナスのオーラを出している。いい話じゃないですか。そういう風に考えていくとですね、会議に出るときにいろいろ心構えが変わってくると思うんです。で強いてはそういった態度、上司はきっと見ていると思いますよ。では次の項目、会議の後で文句を言うのはなし。まあ、これもまた会議の話ですが、会議で今後の方針を決める際に、 上司が、みんなで決めた方針について何か質問ある？特に何もないようならこれで行くけどいい？と問いかけて、その場にいた全員が、はい、それでいいです。と答えたします。まあ、よくある会議ですし、まあ、こういう風に会議がすんなり行けばいいですよね。で、その場で解散して、ぞろぞろと席を立っていく中、こんな声が聞こえてきます。まったくやってらんないよな。あの方針はこういう問題点があるんだよね。だから、やっても絶対うまくいかないよ。そんな社員いませんか？もしくはあなたがそんな社員ではありませんか？こういったところでですね、ワイワイと意見や文句を言う人たちのことを意外と上司はちゃんと見ているんだそうです。そしてこう思います。意見があるなら会議中に言えばいいだろう。会議が終わってから言うなんてじゃんけんで後出しをしているようなものだよ。でもっと言えばですね、会議の場をぶち壊していることに気づいてないのかこいつと、そういう風にそういう文句を言う社員を見ているわけなんですね。まあ、気持ちはわかります。僕もまだ若い方です。30代ですからね。会議の後にまあ意見とか文句って言いたくなるっていう気持ちはわかるんですが、会議で決まったことをひっくり返すという行為になってしまって、そうなるとさっきまでの会議の話し合い自体が無意味になってしまうんです。そして他に参加していた社員のやる気とか時間も奪ってしまいます。なので、会議後に意見や文句を言うのは、まあ、先ほどお話したマイナスのオーラを強烈に発揮する悪い例です。で、この悪い例、上司は仕事を任せられないやつだなぁと、あなたをね、マイナス評価で見るきっかけになりますので、ぜひ皆さん気をつけてください。以上、本書の中からいくつかピックアップしてご紹介させていただきました。ここまで聞いてみていかがでしょうか？本の中ではですね、もっと多くの上司の視点を小倉さんが教えてくれて、その上司の視点を通して、ああ、こういう風に仕事をすべきなのかなっていうのがわかる内容になっています。で、今の話を聞いただけでも、ちょっと古臭いんじゃないかとか、そんなに、会社に尽くさなければいけないのか、なんていう風に思った人がいるかもしれません。そのあたり小倉さんやっぱり心得てるみたいで、自分の言うことは古臭く感じるかもしれませんと、初めにでも断っています。ただ上司とは古臭いものです。小倉さんはそういうふうにも言います。ちょっと納得ですよね。で、その上司たちも若い頃に古臭いなと思う上司の意見を聞いてきて、今の上司がある、まあ、今のその40代50代のキャリアを進んでるわけです。で、そこで改めて気づくのは、やっぱり昔上司に言われたこと、古臭いし硬いけども、まあ、じっくり黙ってやるっていうその仕事の姿勢は大事だったんだなってことに改めて気づいてるんだそうです。なのでですね、僕もちょっと読んでて、そうかなーって思うとこは多々あったんですが、小倉さんの一番最初の始めりの部分、そこのね、ところに立ち戻ると、まあ、言ってる通りかもしれないなと思いました。よっぽどね、画期的に絶対こっちの方がうまくいくっていう案がない限りは、まあ、特に会社に勤めてる方だったら、まずは黙って従ってみるのも一つの手かなというか、まあ、一つのあり方かななんていうふうに思いました。ついつい会社に文句を言ってしまう人、なんか上司が自分を見る目が気になる、そんな人はですね、こちらの本お手に取ってみてください。では書籍情報です。上司は君のどこを見ているのか、小倉博史著、スバル社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがでしたでしょうか。まあやっぱり20代30代の方に読んでほしいですね。そしてこれ言うとジレンマなんですけど、20代30代の方ほど書いてることが、理解できない、納得できないって思うと思うんですよ。その理解できない納得できないと思う知識をですね、この本で入れておくって重要なことなんじゃないかなと思いました。30代の僕が言うと説得力ないかもしれませんけれども、ただ上司はどういう考えをしているのか、40代50代ぐらいの上司ですね、その考えを知ってるのは確かにこの本の著者小倉博史さんその一人だと思いますので、理解するためにも、まあ、ちょっとね目を通してほしいと思いましたね。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。